冒険。
はい、エルマーの冒険第44回目の更新です。ダイエットも無事に、11キロを達成し体が軽くて、今日もね、あのダイエットの目標だったジーパンを履いて、しかも中にスパッツまで履いて、しつこいっちゅうそういう状況のシンディです。よろしくお願いします
すげえ自慢から入ったそれ嬉しいよね。
アンナです。
よろしくお願いします。そして、本日はゲスト、我らが、おたきょう相模原 T-ROCKS オーナートスさん、
どうもありがとうございます。
はい、まあ今スタジオの中、トシさんの
ね、スタジオの中、
あのお城の中で撮ってるんですけど、まあ先日、T-ROCKS 9周年イベント無事に終了しまして、
はい、
改めて9周年おめでとうございます。
おめでとうございます。
皆さんのおかげです。本当に、
ね、9周年すごいですよね。俺がだから25の時、ちょうどだ、俺が前の職場の時に、俺のトシさんの同級生が、
ね、
うちの職場にいたんですよ、うん、で話聞いてっていうのはあったんですけど、
ね、
そうまあ9周年ですよ。うん、まあ10周年ならね、それも5が良かったんですけどもう9年間続けるって大変ですよね、やっぱり。
もう低空飛行しながらカタリンがこうちょっと地上につきながらね、
やべえ
って、やべえビービービーとかをなんか鳴りながら
まあ、いやでも地に足がついてるって
こと物はいいでしょ。
うまい、
ね、小田急相模原の駅から徒歩、う
ん、まあ、ここは15分
ぐらいと言ってきたいですけどね、うん、そういうところにあるような、まあ、ちょっと外れた、ね、場所にありもはかわらず、でも9周年続くってそんだけで魅力がある箱なんじゃないですかね。
うん、だといいですけど、ありがたいですけどね、本当ね。
そう、今回の9周年イベントも、まあ、私司会進行なんかもやらせてもらいましたけど、去年と違って点がこう割と出演するアーティストもこうちょっと様変わりしたというか、
ね、
最近の人たちだったりとか、
そうですね、
まあ、ここ最近そのスタッフで入ってる子たちのバンドとかもね、
うんうん、
こう私も初めて見ましたけど、
うんうん、
最近の子ってうまいのね。
うまい子はうまいですよ。ピンキリだけどうまいのはうまいよ。
いやー、びっくりした。
まあ、
特にボブいいギター弾くわ、
うん、個人個人がうまいよ。
ファンになっちゃった、
うん、あれはうまいわ。
個人個人はうまい。それバンドとして成り立つかどうかまたちょっと別な、
あ、まあまあいろいろとあるでしょうけど、
うまい
っす、
うまい
っす、ボブしちゃったって感
じ。冴えてんな。
なんかそう、あのイベントそのものも順調にっていうか、すごい自然な流れでこう最初から最後まで行ってみんな楽しんで、うん、でなんでしょうね、昔よく出演してた子たちも遊びに来たりとか、
そうだね、
うん、すごい楽しい時間私も過ごせましたけど、まあ酔っ払いましたけどね、私
あんまり。そう、飲んでた、
すごい飲んでた、
うん、
帰り正体不明みたいな感じだった。
そう、2日酔いがどうだった
んですかね。2日酔いになってましたね。ただ意地で物は食わなかったっていう、トシさんに申し訳ないですけどね、あんだけ料理あっても
かかわらず、いやいや、食べてたよ。
チキン1個とシューマイ1個と、あとウインナー1本。
本当
2本だよ。
2本だっけ、
うん、
そんな
細かい
そこまでダイエットしてたんだ、その日も。
してましたね。意地ですね、ここまで来ると。
私はちゃんと食べてよ、ピザも食べたし、お肉も食べたし。
ダイエットの話になると、あの、なんだろう、こう自分で頑張って努力して減らしたじゃないですか。
うん、
少しでも戻るとすごいショックなのね。
戻るの、やっぱり
戻ります。うん、でだ、実際の時も結構飲んだんで、翌々日ぐらいに、面白いんですよ、散々飲み食いとかを、まあ、仮にしたとしても、うん、翌朝の体重には影響出ないんですよ。
あーはーはーはー。
その次の日の体重で出るの。なんか知らないけど体重の話はいいんだっつーね。
栄養にな
っ
ちゃうの。もう何回も何回も体重の話からね。もう嬉しく、
嬉しくでしょうがないからね。そうそう、まあ、いや、ロックス九州の話しようとしてるのに、
なんか嬉しくってしょうがない、終わっちゃうじゃない。
そうですね。いや、でも、ロックスのそういう何周年イベントに関しても、私も6周年ぐらいから割と、うん、あの絡ませてもらってますけど、昔は、関係者限定イベントだったんですよね。
そうだったっけね、一番最初の頃はね。
でそのイベントに出たいって思ってたんですよ、
うん、
呼んでもらいたいとかって思いながらこう出演してて、うんうん、一番初め声かかった時に俺、喘息出して寝込んだんですよ。
あ、そうだった。
そうで出れなくてで、まあ、イッシーと ね、岩崎さんが、うん、俺と一緒に3人で何かやるはずだったのが、俺がぶっ倒れたもんで、お2人で何か余興やったっていう、そんなのもあったんですけど、
それ
4周年か5周年、
うん、で5周年の時はじゃあ見に来るだけおいでよって言って
行ったんだっけ、
見に来たの。
で6周年からこう一般 の、 あの人たちにも公開するようになる、うん、なって、そこで初めて司会進行とかやるようになった。まあ司会も上手くなりましたけど、
ね、自然になっちゃったよね本当に、もうスラスラすごいスラスラ。いや前は少し司会業が結構前出てくる癖がちょっとあったかなと思ったの、
うん、そうだよね、
竹中真二がどんどん前出てくる感がちょっとあったの、うん、でこの間はすっごく自然にナチュラルにやってた感じがする。
成長したんだね。
成長したね。
自分になったんだね。
司会業上手くなってもしょうがないんだけど。
ギターの練習しろよみたいな。
いや
でも私はなんかあのイベントは好きですね。
もともと T-ROX っていう箱が、まあ、何度か話もしてることですけど、こう戦車同士の横のつながりが割と生まれる箱だっていう認識があって、で俺も未だにこう付き合いがある音楽仲間全部ここからのつながりなんですよね。で特に、まあ、今 CSS っていうイベントランターやってるイッシーだったりとかっていうのはもうプライベートで別に音楽抜きにして普通に飲み食いとかしてますから、そういう連中との付き合いが生まれるっていうのはすげえ面白いなっていう。で割とこうね、その都内の方のライブハウスだったりとかってこう出演時間もバラバラで、
あれ
入り時間もバラバラだったりするから、
そうだ、ね、まあ、はい、それであんまり仲良くならない傾向にあるっちゃあるよ ね、 ね、うん、俺もそう思うんだけれども、
世間話ぐらいはしますけど、
うん、なんか隔離された感じだったよね前出た時
に、ね、ね、渋谷の箱なんかこう出てますけど、私も
なんか寂しいって感じだよね、
うん、で今だったらね L まで出ればいいんですけど、あのピンで出てる頃って、
あ、余計にね、
余計にやっぱり、
ね、あれできないもんね、
うん、心細いっていう、ね、より一層ナーバスになっていくって、あ、そうするとアンナさんすげえ大変っていうね、飯食ってる時俺無言とかって、ね、ライブ前に
一生懸命保護してね。
ティロックスって本当なんかそういう意味でいくとなんか砕けてるというか、割と
砕けてますね、
なるとか慣れくなる、
ね、いい意味で砕けてるっていう感じなのかな、すごく落ち着くよね。
そうね、あのだからライブやる時にもう緊張感がないっていう
で最近来なかったじゃないですか、私たち出なかったし、
そう、ね、
あの見にも来なかったりとかして、もう私この間言ったんだもんねあの9周年のイベントの前に、うん、なんか T-ROX にずっと行ってないとか言ってなんか行きたいけど行けないどうしようみたいにね、なんか言ってて、やっぱり来ると落ち着くっていうか安心するっていうか楽しいっていうか、
常連さんのソロであったりバンドだったりは少しずつ方向転換したり解散しちゃったりだったからね。
解散大きいっすね。
だったからね、ちょこちょこ
で、まあ、今回9周年出ても思ったんですけど、うん、同世代っていうのがやっぱ俺も減ってんなとはつくづく思ってて、
減ってる、
うん、あの未だに現役バリバリで活動してる同世代っていうと、まあ、あんまり女性の場に年齢はまだしてないんで言えないですけど、男性で言うと、ピスタチオが俺の1個下なんですよね、あいつが確か。だからそういうやつぐらいのもんすもん、
バリバリだとそう
だね、バリバリなのは。時折やってる連中はいるにせよ、
ウラウダとかは
は今ほとんど動いてないですから。
でも12月に、
うん、やるとかって話はやっとライブやるとかっていうのは決まったけど、そのコンスタントにライブ活動を続けてる人間ってやっぱりいないんですよ ね。
コンスタントだったらピスタチオはやってるもんね。
そう。だからそういう人間がこうなんだろう、あのやっぱホームとしてできる場所ってすごいありがたいんですよね。だからで出れば誰かしら知り合いはいるし、基本的にまずスタッフ友達らしい。もしかんとも、ね、付き合いもなくなったし、
うん、
トスさんとも普通にこうやって話するわけじゃないですか。
そうだね、
うん、なかなかないですよ、ライブハウスのオーナーとこういう感じで話をするっていうのも。
そうかね、うん、いないからね、オーナーってあんまりライブハウスに大体
いないですね。
PA さんと、ね、
うん、
あの普通のスタッフさんしかいないから、ね、
そうですよ、下北の箱入れてた時もオーナーとは会ってないですもん、やっぱりドッキングマネージャーだとかスタッフと話しますけど。
そうだよね、 だから見てないよね、アーティストさんをね。
ああ、そうです。
絶対に見てないもんね、はい、うん、見てない人の方が全然多いから、
あれが腹立つんだ、
面白くないんだよね、出てもちょっとね、あれっていう感じで、だから俺もずっと昔から思ってた。オーナーさんがたまたま見てくれて、今日はなんとかだったねって一言声かけてくれたら、すっごい嬉しいんだと思って思ったもん、もうあの若い時に。
そう、
悪いとこでもいいとこでもちょっと言ってくれ
たら、そう、何かしら言ってくれる。で、友達連中が言うよりも、その箱にいる人が言ってくれた方が大きいからね。大きいっすよ。
それは全然違うなと思ってたから、俺なんかずっと真剣に見てるからな。
真剣っすよね。必ずそのアドバイスもくれるし、
録画して夜中に俺そのビデオ自分で一人でこっそり見て、こいつらのいいとこ悪いとこあれするもん。
別にこっそりですよ、
こっそりになってんだけどあのたまにね、その時どうでしたかって言われたら別にその時に意見言えるからいいんだけれども、メールでたまに後から言われるんで、僕たちどうでしたかって、その時にあ、俺もう一回見に行こうって、夜中車飛ばしてここに来て店に来て録画したやつを自分で見て、あのヘッドホンでちゃんと聞いて、うーん、なるほどって思って、また車飛ばして打ち帰ってメール打つ
っていう。そう、だからトシさんとメールでやると結構するじゃないですか、
うん、
今もね、あの来年の2月イベントやろうって話してますけど、結構時間とかってすごいですもんね。父さん大丈夫、朝起きれんのこれっていう時間とかのメールが普通に入ってるから
考えるからね、やっぱりね、真剣になるね、そこのところはすごく真剣
に。でもそれありがたいっすよね、その箱の人たちの意見って大きいじゃないですか。だからそれが左右することってやっぱあると思うんで、
まあ、自分を持ってるアーティストさんで分かっ、そういうことはもう分かってますよって人は別にもちろんいいんだけれども、でも客観的に見れてる人はいいけど、客観的に見れてないバンドさんとかアーティストさんはやっぱりどうしても多い。
そっちの方が多いですよね、やっぱりどうしても。そうですね。はい、うん、それは。で、俺も多分自分も出始めの頃とかってそうだったと思うし、いろんなこと試行錯誤でやってたし、
うん
うん、今もっとこっぱずかしいよなんていろんなこと言ってるな俺とか思うんですけど、だそういうのに対してもちゃんと真摯的にいろいろ話をいただけてたんで、
うまい下手プラスお客さんから見たらどう思うのかなっていう部分だよね、ちょっとね、そこがすごく。
なんかうまい人って確かにすげえ増えたなって印象があるんですけど、
うん、
例えばじゃあピッチを外さないで歌を全部初めから最後まで綺麗に歌えばそれがすごいのかってなるとやっぱ別じゃないですか。
ちょっとまた違う話になって、
うん、だったらラモンズ売れねえよっていう。
そうだねラモンズ、
ラモンズ申し訳ないけど
その通りなんですけど、
うん、そういうのも出てくるんで、じゃあギターウルフはどうやねんみたいなね上手い下手を超えて何かっていうのはあるはずだし、
それは絶対ある。
で、俺だって単純に上手い下手で考えれば下手の部類に入る方なんで、となるとなんだろう、やっぱりそれだけでここまで続けてない。
基本的には上手いと思うけど、基本的には上手いよ、上手い方に入ってると思う。
俺あの常にコンプレックスな基本なんで、
歌える人だと思うけど、
常に自分よりか上手い人で一緒にやるっていう認識があるからできるんです俺。うん、周りが俺よりか上手いのが前提になってるんで、だから好きにできる。どうせ俺の方が下手くそなんだから、じゃあ負けねえよ、他の部分じゃって意識があるんで、これが下手に技術持つとね、
ちょっと怖くて
できない、ね、できないですね、はい、
分かる気がするけど、
そこ大事すごいそこ大事です、私は。だからエルマは怖いんです
エルマはハードル高いからな。
ハードル高いですよ、
初めからハモリが綺麗で歌がいいでしょっていうレベルから見ちゃうもんね、
見ちゃうんで、みんなね、そこを下げるわけにはいかないっていう、まあ、だからこそ練習するからいいんですけど俺はソロ練習しねえからな俺まあ、自分のソロしっかりエルマしっかりでずっとお世話になってるんで、まあ、私からしてもいろいろとねイベントのことを絡ませてもらったりとか、それこそ今トシさんと共同でイベント考えたりとかも結構出てきましたから
ね。ちょっとね、来年面白いのが、
はい、面白いことかな。
今日なんか、
うちらは面白い。
俺たちはすげえ面白い楽しみになっちゃってるんだけど、
ってイベントがありますけど、まあおいおいそこら辺は。そうですね、
あ、こんな話しても何なんだけど、上の電気がちょっと壊れてるところがあって、そこを直して、
直して
る、うん、毎回言ってたんだけど、いろいろあるんですよ、店やるのもね、どっか壊れるだろうさそう、こんなとこでこんなこと言うのもなんなんですけど、まず機材を絶対にやっぱりちゃんとしなきゃいけないっていう責任がすごくあるから怖いですね。 正直ね。
そうだよな、うちらはだってポンとそのスポットできてステージ上がってライブやるだけだからいいけど、
です、こっちはもうバックアップ取っとかなきゃいけないし、怖いです。ミキサーも2台あるし、ドラムセットも2台あるし。
うわ
ですよ。
え、ドラムセット2台あるんですか？
ドラムセット2台ある、そこに1個ある。
あ、本当だ。
本当にどうしようもなく何か壊れた時に普通にそっちを出せるように。皮が破れたとかだったらね、別にいいけど。なんというか、完全に何かこう、足が折れちゃったとか、なんか、ね、まあ、そんなことないだろうけど。やっぱりそういう時に、アンプヘッドもちゃんと2台バックアップあるし。
すげ
え。解く感じにはしてるんだけどね。まあしょうがないです、それは。
まあ好きじゃなきゃできない仕事だわなとか思うけど。
そうですね。
でも最低なやつも多いよっていう対応として。
ああ、そう。
どうしても。
それは、
でもそれはだって、出演するこちらからしてもそうですからね。
箱によっても。ひどいところいっぱいあるのはよく聞く、
うん、箱もそうだし、で同じ共演者にしても、
あ、本当、
うん、こいつとは二度と会いたくねえなってやつもやっぱいますから、ね、どうしても
どうしてもね、
どうしても出ます、それはしょうがない
ですね、
でも箱側からするとね、
ね、ちゃんとしておかないといけないのがあるからちゃんとしますけどね、もちろん
T-ROX の、 今後の展望中か、なんかどういう感じでやり続けるみたいなビジョンあるんですか？
いやー、結局あれですね、ライブももちろんなんだけど、
はい、
レコーディングとか、あとね、平日の夜とかにも本当に集まって、音楽好きな人が集まって何かやれるようなっていうことは考えてる。
この頃そうっすよね。
今週に2回ほどやってるから、
うん、バータイムだったりとかやってますよね。そうそうそう、やってる。
あとはですね、多分、まだ完全に決まってないんですけれども、いろんな人というか、その修理する楽器を修理する人っていう人が知り合いで増えてきているので、そういった窓口的なこともやろうかなって実は思ってるんですよね。アンプ修理だとか楽器修理だとかっていうことをやる人が、まあ、お客さんにいて僕に声かけてくれてるんで、でその人が個人で立ち上げるより T-ROX でも受け付けるよっていうのにすると、
あ、そうっすね、
来やすいし、
確かに、
うん、そういうのもやろうかなと今思ってるんですけど、まあ、別に大きく変わるわけではないんですけどね。何にも、
なんかとりあえずありがたいのは、そのトシさんのスタンスって割とこうアーティスト側に立ったスタンスで見て
くれるじゃない
ですか、ね、うん、
箱
の経営者っていうスタンスじゃないから、
あんまりね、そっち
から、まあ、それがいいか悪いかは、
ね、そうですね、
うん、箱の今後を考えればそれは別の話なんですけど、
うん、あんまりお勧めはしません
けど、おすすめはできないんだけどただありがたい部分ですよね。だから俺も思うのが、こう割とこう登竜門じゃないけど、
うん、
こう場の雰囲気とかっていうのにライブ活動を保護していきたいっていう人間がこう、うん、出やすい環境であってほしいなっていう、
それはあると思うし、うん、もう一個言うと、絶対的なマナー的なものというか、はい、なんかそういうのも教えてってあげたらいいかな。だからここで OK なら多分どこ行っても多分 OK なんで、
そうですね、
うん、ここで NG 出されたら多分どこ行っても NG だぜみたいなっていうのはきっとあると思うんだよね。
いい意味で その敷居の低さっていうか、親しみやすさっていうか、そういうのはあり続けてほしいなって。じゃないと多分俺も出続けてないんですよね。やっぱり俺が多分初っ端出た箱がその渋谷下北でやってた時のような箱であれば、
うん、
何をもって楽しいと思うかが多分分かんなくなってたんで、だから ここに出続けたのもやっぱり横のつながりができたりとか、
うん、
いろんな部分の楽しさがあったんで、
うん、
普通にこう音楽やるためだけに来るわけじゃなくて、
うん、
自然に遊びに来れるような空間であり続けてほしいなっていう、それがつくづく思いますよね。
それはみんな言うよね、なんかやっぱね、
だから多分そのトシさんの持つ雰囲気とかっていうのもあるんじゃないですかね、うん、こう割と本当にこっちがサイドに立ってくれてるんで、
うん、
意見とか話とか、あとまあやる時の環境とかっていうのがすごいこうやりやすいというか、
なるべくね、そっちに立ってそっちばっかだもんね、俺の考えてることって。
はい。
そう。
うん。
はい。
つくづく去年一緒にチャリティーソングの件でやったじゃないですか。あの時思いましたもん。
ああ。
こんなことやってからロックス儲かんねえんだよって。 こっちからすればありがたいけどさっていう。
何時間使ったんだって話だもんね。
ですね、あの時は
完全アーティストサイドだもんね。
ですよね、もう二度とやんねえっていうあの感覚。
竹野さんが一番大変だったけどね、それはもう。
あれ、あ、でもトシさんがいないとね成り立ってないんです、あの企画。
あ,
あれ普通にスタジオでレコーディングをやるような環境だったら持たないですよ多分。うちらも元々行ったほら、あのこっち側が出費をしてそれを CD の売りでカバーするっていうからちょっとじゃないですか、
うん、
払えなくなりますから。
そうだね、う
ん、だからトシさんに協力してもらったからやっとできたっていうのがあったんで。
でもあんだけ集めたのは竹中さんすげえやなと思うよ。よ
く、いや、
声かけて集めたからな、曲作って。
たまたまのタイミングでしょうね、ああいったのって。で、そもそもロックスのつながりっていうのがあったんで、こう多分俺個人のあのつながりとかだったら集まんないんですよね。多分そのバックって言うからおかしいんですけど、 T-ROX って箱があって場所と人が揃ってるだったらこ うまく乗っかれんなっていうのも多分あったんじゃないですかね。確かに今思ってもよくできたのあると思いますもん。
そうだよね、
はい、いやもうやんや、なんかあの多分できない、あの記録はないそういう感じで、T ロックスのトシさんにも今日聞いていただいたんですけど、この T ロックス、まあ、あの来年か10周年を迎えるわけじゃないですか、
は
い、
うん、
まあどうですか、まあ、さっき展望っていうのも聞いたんですけど、
スタンスは変わらずにね、やっぱりね行きたいですね。そうやってそう来ると楽しいんだよねとか、誰かに会えるんだよねってやっぱ言ってくれる人多いのでね、今もね、昨日ピスタチオが来たんですよ、
はいはい、
それでね、ツイッターでも楽しかったって言ってくれたんだけれども、その時に本当それこそ俺もあのオフレコだけど、あの遠くで汽笛を聴きながらとかもう歌っちゃったりなんかして、
うわそういうのが見れるっていう、
それは本当に普段は見れませんからね。
絶対ないですよね。カタコナに歌わねえもんなとさ
あのね、ちゃんとしたやつを見せる見せないのがやっぱあれなんで、適当なのは嫌なんです機能的なのは適当でいいんですよ。バー営業だし、
似てレンジャーやったりとかするときの別なんです、ね、
別なんです、
あれはちょっと分かる気がするそれ、うん、
痛かったな、
痛かったなそれ。
スンキューとか言ってましたからね受けてた、
受けてた、それは受けるわ見たかったなそれでもそういう親しみやすいなんか箱でやっぱりやり続けてほしいなと思うと同時に、やっぱりまあ、 あの厳しい状況じゃないですか。ライブハウスってどうもそうなんですけど今、
今ね、
うんうん、割と名前の通った箱ですらオーディションライブやらないでライブやってるとか
そうそう、そこはさプライド持ってくれよっていつも思うんだけどさ、
思うんですけど、
でも敷居下げんなよってこれ
本当にそういう状況なんでしょうね、やっぱり
本当に。
だからそんな中でもこうみんなが集まれる場所であってほしいな。それこそ年1回とかでもね、そういうイベントの時に、うん、昔出てた人間が集まって、うん、久しぶりですっていうのが言える箱であってほしいなって。
みんなね真面目な子も多いからね、
うん、多いですねやっぱり、うん、不真面目なやつは続かねえし来なくなるし。
そうだね、
はい、
そういうことなんだよね、うん、結局
基本的にここに来続けてる子とか出続けてる子ってのは真面目な子が多いんだ
な。多いね、すごく多い。真剣に音楽やってる人の方が多いね、うん、楽しみでやってる人もいっぱいいるんだけど、ね、
プロアマとかどうこうじゃなく取り組み方は本当に真剣にやってるなって方が多いんで、うん、でそういう方たちが集まれる場所であってほしいと思うわけでございます。私も、
はい、その通りでございます。
今後とも、竹中慎二もエルマンもよろしくお願いしますということで、まあ、私はね11月の25日に、こちらお世話になりますんで、はい、久しぶりのソロライブ
久しぶりですね、
はい、お世話になりますんでよろしくお願いします。
はい、楽しみにしてますよ
で、後日ね多分こう口をできればいいなと思うんですけど、来年ちょっと今取り組んでるイベントがこちらもありますんで、うんうん
遠くで来てきはちょっとわかんないけど、
わかんないですけどね、いろいろちょっとプランも考えてますんで、ぜひ今後とも、よろしくお願いしますということで、
はい、
よろしくお願いします。今日は本当にトシさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エルマーの
カレーを聞け
のコーナーでございます。
あれからずっとずっと止まってたね、私たちの時が
ね、先ほどまでトシさん
迎えて、あ、いたんだよ、いたんだよ、ここに。
ここにはいない。
びっくり、もう。
あれから数日というね。
あ、そうなの いつの間に
今ほぼてか1週間だね。
ワープしてさ、うち戻って帰ってきたばかりじゃなかったっけ、
うん、違う違う、ほぼ1週間経ってますけど、
あれおかしいな。
はい、今回のエルマーのこれを聞けはですね、そのトシさんが昔やってたバンド、
うっさ
ー、ワイルドジャップスというう
っさー
バンドの曲を紹介したいと。
あ、ほんと聞いたことない私、
嘘つけよガンガン俺ら車の中でかけてたじゃないか。トシさんと、あと、ギテレンジャーっていうね、トシさんがやってる、ナイトレンジャーの、まあ、トリビュートバンドで、ギターを弾かれてるキョウさんっていう方と、あともう一人ドラムの方がいて、スリーピースでやってたアメリカンロックバンドなんですけれども、まあ、ちょっと事情がありまして、今活動してないバンドなんですが、この音源だけはですね、T-ROX の方で、まだ販売されてるという。
バリバリ販売してます
ね。CD 置いて
あったし、まあ、
平たく言えば在庫がいっぱい余ってるっていう話なんだけどね
何そういうさ、
だって自分で言ってたんだもん。
いや、そんな失礼な言い方しなくてさ。
でもすごいいい CD なんだよね。俺普通に言ってたらこれすげえとか思ったんだけど、
うん、うん、まあね、
うん、だから全盛期バリバリのトシさんたちの、
なんなんって言えないけどね
全盛期バリバリのトシさんたちの音源なんですけれども、 そうそう、そちら あのリードトラックですね、シェイキンオンザケージという曲を聴いていただきたいと思うんですが、
これだっけ。
そうです、それです。
あのね、聞きながらね、車で聞きながらね、運転しててもそう、ハンドル外して離して手を挙げられるっていう、
そう、避けてしまうという曲なんですが、ね、うん、以前ですね、T-ROX の何周年だったか忘れましたけど、その時に、別メンバーちょっと加えて、これをやったことがあって、演奏で。覚えてる？
そう。全然
覚えてない？で、
あ、わかった。
やった時があって、
7周年ぐらいじゃない
の？そんぐらいだと思う。で、やったことがあって、初めてその時に、曲を聴いたんだけど、初めて聴いたにもかかわらず、全員が盛り上がったっていうね。
うん、
すごい曲でございます、
うん、曲すごいよね。
曲すごい、曲すごいって言うと曲だけすごいような感じになっちゃいますけど、
うん、いや、でもトシさんの歌もすごいよね、うん、ある意味ね。
なんかあの人はあんま歌いたがんないのに、こういうのだと歌うんだなっていう、
すごいね、びっくり
ということで、聴いていただきましょう。ワイルドジャップスで Shake on the Cage。
Keep touching every night. Hey.
回聞いていただきました。
にーだ
まあ、あの、平たく言うと、英語何てか分かんないんだけどっていう、何てか分かんない、うちらが知らないっていう、
ね。英語やろ？
違うだろう。
ああ、違うん
だ。英語ですから。全曲英語ですから。まあ、そういう、トツさんのバンド聞いていただきました。
まあ、ちょっと日本語に近い英語だからね。
うん、まあ、いいんじゃない？
うん。
雰囲気伝われば。なんか、
いや、だからなんかすごいさ、
親しみやすいの。
うん、歌いやすい。違う。
ひでえこと言ってやがるこいつ。まあこのなんだろう、
まあ、トシさんが目の前にいないとこんなことまで私は言いちゃうっていうね、
うんうん、
みんなも言えると思うよ、うん、
多分ね、いても言うけどね君は。
いやこの間黙ってたもん。
まあな、このバンドのこの曲っていうのをこの形式で弾けることっていうのはもう多分ないんですけれども、もしかしたらね、なんかまた何周年とかでロックスでやってくれるかもしれないんで、ぜひね、T-ROCKS に行った際には、トシさんにワイルドジャップスの CD くれっていう話をすると、販売されてますんで、ぜひ買ってください。
うん、すごく喜んで売ってくれると
思う。うん、すごく喜んで、サインくれたら多分サインくれるから。ということでございまして、聞いていただきました。
何周年イベントじゃなくて、もしかしたらあれじゃないですか、バー営業の時とかも歌ってくれたりなんかしないのかな。
バー営業でやるのかなつうか、誰が他が演奏すんねんっていうのもあるんだけど。
知らない。
まあ、その T-ROCKS もですね、まあ、トシさん、先ほどトシさんが一緒にいた時にも話してましたけれども、
そうそうそう、今、バー営業。帰っちゃったんでね。
今、バー営業とか、あと、なんだ、セッション会とか、いろんなイベントも行われるようになってますし、うん、まあ、平日の夜なんかもやってる時あるんでね、ぜひホームページの方チェックしていただければと思います。
うん、そうそう、トシさんの顔を一週間に何回も見れますみたいな状態になってきたのかな。
うん、で、その T-ROCKS で、ライブが、いろいろ決まっておりまして、
誰の？
いや、まずね、まず11月25日、もうすぐそばなんですけど、私、渡す。
そうなん？
渡す、竹中慎二が。
そうなん？
この間話したやん。
そっか。
もう、そういうくだりいいから、めんどくさいから。
ねえ、また、ソロ、始めまーす、みたいな感じ。
そう、そんな感じ、そんな感じ。
また！
うるせえな、散々言われたよ。結局やるんじゃんっていう。しかも短い休止期間だったのが多いって言われたよ。いろいろと。
やらないわけないじゃん、この人がね。
まあな、それもそうなんだけど。
みんなわかってるから。まあ、
うん。
みんな動揺しないし。やっぱな、みたいな。やっとか、みたいな感じか。
で、11月25日、おてきゅうさんみはら T-ROCKS にて、私、竹中慎二が、とかまあ、慎二さんがソロで、ライブやりますんで、
みんな、こぞって見に来てください。
はい、オープン時間が何時だったっけな？オープン時間。
もうそんなことまで。
そう。でも途中にメモってあるんだけど。
カサカサコソコソ。
はい、オープンがね、5時半。
マジか。
で、私が2番手の出演になりますんで、まあ大体6時半過ぎぐらいからかなって感じなんですけど、一番初めに出るバンドがね、もともとほら、もともとっていうか、こっちが先なんだけど、インサイドクラウンでも、ベースとギターを担当してた、ベースのリッケンと、あとギターのリーダーがやってる、別、
はいはい、
でやってる、つくだにタンクっていう、そう、つくだにタンクっていうバンドが出てきます。
一番なの？
一番です。
あら、まあ、じゃあみんな一番最初から見に来ないと。
そう、で、頭振ってくれ。
うん、そうそう、それで、そのね、つくだにが終わったら帰んないでね、みたいな。うんうん、
俺が出るからね。
うん、帰っちゃったりしてね。さようなら、みたいな。殴るぞ、みたいな。
そう、久しぶりのソロライブ。で、演目なんかもすでに決めて、一生懸命練習したいんだけど。
そうなんだ。
もう決まってるよ。演目も決めてね、ちゃんとチラシも作ってやるよ。
早っ。自分のことになると早いね。
何その得る前気合入ってないみたいな言い方。そういうわけじゃないですよ。
自分で違う。自分で勝手に決められるから早いんでしょ。
そう。それはそうですよ。ヨネとかハクアとかいろいろ話聞いてどうこう決める必要ないんですから、自分でポンポン決めますよ、やりたいように。これ歌おうみたいな感じで。
まあ、いいや、好きにやってくれ。
うん。ってことで、もうね、曲決まってんの、大丈夫、うん。もうチラシも作ってるから大丈夫。
あとは練習して上手に歌うことだけだね。
そうなんだけどね。うん、
上手にギター弾くことだけだね。練習しろ。
練習な、うん。
もうこんだけさ、盛り上げてあげてんだからさ、下手な歌聞かせらんないよね、みんなにね。
そうですね。
うん、下手なギターも聞かせられないよね。
エ
ルマでずっとやってきたんだからね。ね。
これがさ、エルマでやってきたことを活かせりゃいいよ。
そうそう。
結局やってたことを全部忘れて、ソロに、昔のソロに戻ってたら大笑いだよね。
うん、笑う。つうか、もうケチョンケチョンにけなすと思う。
まあ、なんだろうね。エルマだと、俺はずっとコーラスじゃないですか。
うん、
だから、こう、いかにヨネの声にきれいにハモるかとか、いろいろね、考えながらやってるわけですけど、うん、ピンの場合にはね、もうその、なんだろう。 こう枠がないんでね。
そうだね、うん、だからいかに綺麗に歌うかだよね。
いかにこう自分をさらけ出しながらね、こう感情を込めて歌い上げるかっていう。
さらけ出さなくていいから、そんなに。
もうね、聴いてる人がもううるせえよお前っていうな。
綺麗に聴かせてください。
ちなみに T-ROCKS ぐらいのキャパの箱だと僕マイクいらないっていうね。
いやだからそれはどうでもいいからさ、綺麗に聴かせてください。
頑張ります、
はい、お願いしますよ。
新曲もね、この間流す新曲もやりますんで、
もう今までの経験をね、
生かして、
はい、生かして、
はい、
十二分に生かして、
はい、ということで、11月の25日にソロで T ロックス出ます。で、あと、続きましてというか、来年の1月ですね、早速、
続きまして、
エルマのライブ決まりました。ね、安心して、安心して、エルマ出るから、ちゃんとライブやるから大丈夫。一部からいろいろとね、不安がられる声も上がってましたけど、大丈夫です。私ちゃんとエルマやりますんで、誤解をしないように。
そうそう、年明け早々。
そう、1月の12日、同じ T-ROCKS の、新春アコースティックイベントとか、新春アンプラグドイベントか、っていう形のイベントに、うん、エルマで出演します。で、今回は、アコイベの携帯なので、ハクアはなしの状態、久しぶりにヨネと二人で、アコースティックアーティストとしての、
はい、
出演になります。まあ、こちらの方もね、間に合うかどうか分かんないけど新曲頑張ろうかっていう話をしてるっていうね。
間に合うかどうかじゃなくて間に合わせるようにしましょうよ。
うん、頑張るよ、
うん、
でもほら、だからこれも違いがあるんだって。俺の場合には、俺ソロの場合には新曲ってポッと浮かんだもんでポッとやっちゃって、後からやめときゃよかったこれって思うんだけど、エノマの場合には俺と夜でアーダコーダ煮詰めてから出るから時間食うのね、これね。まあ、俺の場合、俺のソロの時の新曲ってさ、こう出した後にそのまま消えた曲っていっぱいあるじゃん。
まあ確かにね。
ね。
そう、だってそうだよね。だってエルマの時はさ、しんちゃんとヨネちゃんと、まあ、そこにハッカ君が入ったりなんかして、うん、それでどうするこうするって決めていくけど、ソロの時のさ、新曲はさ、うん、自分と聴いてもらったお客さんにどうするっていう感じで、聴いてる感じだよね。
うん、反応を見て、あ、これあんまいけてねえんだ、じゃあやめたっていう曲はいくつもあります。
でも結構そのな、ね、自分で反応見間違えちゃったやつもあったりとかしたじゃん。
うん、どういうこと？
なんかこれダメだなとか思ったやつ結構好きなのあったりとかして、よかったなとかした時もあったじゃん。
逆もしかりだよね、うん、あんまり反応良くないけど歌い続けるやつとかね。
そうそうそう。いや、かもしれないし、あと勝手に思い込んでこれダメと思っただけかもしれない。
あ、そういうのもあるかも、
あると思うよ。思い込み激しいから、しんちゃん、
エルマの場合にはちゃんと二人で煮詰めてから出すんだよね、うん、だからどんな感じ
で一人ででもいい、こうやって煮詰めるよ、ずっと。
まだその煮詰める作業嫌いなんだって、俺基本的に嫌いなんだって。
やだやだ、
本能ももんもんやりますから。ってことで1月の12日にエルマの新春アコイベの方もありますので、
ね、
ぜひそちらも来ていただければと思います。
楽しみだね。いや、その時にもまたセカンドミニアルバムを持っていくんで、
はい、ぜひ
持ってない方はまたここで購入できます。
そうですね、
よろしくお願いします。
どうしよう、その1月の12日のエルマのライブの時点で俺リバウンドしてたら戻るときって早いからね、
締め殺す
ね、いくらの時間と金を費やしてるんだダイエットにって話だからね。
本当だよ、
全くだよ。
もう最近ここ夏ぐらいからずっとうちの週末は寂しい週末ですね、真っ赤
で。そうですね、しょっちゅう飯食いにしてたら俺来ませんからね。
はい、ね、
だって夕飯プロテインだもん。
そうそう、 いいじゃん別にさ、こうみんなでワーワーやってる中でプロテイン飲んでてくれればいい。
拷問だってそれ。でも面白いもんだよ、そこまで食欲が湧かなくなったよね。
おかしいよね、
おかしいよね、
なんかおっぱいちっちゃくなったねっていう感じ
だ
よね。
揉まないでくださいね。
揉んでませんから誤解招くでしょ。モニモニって感じでしょ。
でもね、これ多分ダイエットとかしてる人っていなそうと思うんだけど、風呂入る前とかで鏡で見るんだよね、自分の体をね。ナルシストの極致で、基本的にさ、痩せたりしたってさ、やっぱ中年なわけじゃんか、34のおっさんですよ。体型的にはやっぱり昔みたいな筋骨隆々じゃなくてさ、こう中年太りのプギって体をしてるわけよ。それはそれで、でもそのプギの具合がさ、変わってきたな俺っていうので、こう、こう何、ちょっと背中を向けつつ横っ腹見てみたりとかするんだよね。ああほらし。
でもわかる、でもね、あたいもね、私はね、お風呂上がりじゃないですね、
うん、
朝ね、パンツ1個で体重測るわけですよ、毎日。
ほうほうほうほう、
ね、その時に 鏡があるんで、うん、思わずなんか腕の筋肉ゴキとか
言って、お前何ボディービルダーアスリート
あとなんかこう脇腹の筋にもキュッとかって、あ出るとかさあとあのお腹の筋肉あれとか思って、
だって目標あれでしょ、昔ビリー隊長の横にいた娘のシェリーでしょ
いやわかんない
けど、あんな感じだよね。
いやそんなことない、
高骨とした症状でトレーニング続けてるあの女の人だよね
そんなことないんだけど、なんかね、うん、いやなんかちょっとほら筋肉ここら辺とかね、肩とかね、うん、二の腕とか出てきたら嬉しくてね、多分
何回も言ったけどさ、うん、お前何になりてんだ、
わかんねえなんでこうなっちゃったんだろうとか、
俺は頑張って痩せるよとりあえず、
うん、体重も変わらないしね、
多分どこ体重と、まあ、体重計今家で使ってるやつは変わっちゃったからさ、どっちがどう正しいかわかんないんだけど、こうダイエット開始の時の体脂肪が確か28とかっていう、28% っていうのを記録したんですよ。
すごい、
単なるデブですよね、
うん、
今ね19、
すごい、
これすごいよね、
うん、すごい、それちょっと体重計おかしい、
まあ、でも今の体重計新しいいいやつなんで、
じゃあ分かった、今度さ、はい、あそこ行って測ってみようよ、
温泉のとこにあるやつ、
そうお風呂屋さんとこ
に、お風呂屋さんとこにあるやつか、
うん、あれはもう完璧にちゃんと手と足と
有料のやつな、
うん、100円だから言うても100円だから
でもさ、温泉に行くとやっぱり付き物がさ、うん、ね、終わった後の宴会じゃないですか、
うん、
まあビール飲むけどな、
うん、いいんじゃないですか、じゃなかったらお昼とかに行っちゃえばいいじゃん、
まあ、飲むけどな、それでも、
うん、日中行って、うん、お昼ご飯をランチを外で食べてから行かないんで、
あ、なるほど、ね、
お風呂さん行ってそこでお風呂上がりに
遅めの昼飯を食べる
っていう、うん、それありじゃない、
そうだね、じゃあ今度それ行こう、
行けそうじゃん、
行きたい人は連絡くれ
はい、
はい、そんな感じでエルマの冒険をお送りいたしました。どうなるかな、もうあと 1,2 回は今年中に更新してえな、
いやだってまだ11月だから、11月
でも今最近月1ペースやで、
大丈夫だよ、
うん、頑張る、じゃあまだ年内お会いしましょうう
ん、頑張る、
頑張ろう、ということで、
あと、まだ3回はあるかな。
マジで。3回じゃ俺編集作業すんのか。じゃあ、また、次回の更新をお楽しみにということで、エレマーのシンディでした。
アンナでした。
バイバーイ。
バイビー。